その教育直後を、ね、うん、私まだ見たことないから、
はい、
もうペラペラペラペラって感じ
です、すごいですよ、暗唱して、はい、
子供って頭ってこうめちゃくちゃこう柔らかいから、
うん、
そのちっちゃい時にやっぱやるっていうのがいいんでしょうね、
うん、そうです、大人の脳と違います、
うん、
子供の脳は特に10歳までは聞いたことはその 理論で理解してるんじゃなくて、
うん、
音なんです、
うん、
音として把握していますから、
うん、
だから聞いた音をそのままリピートするのに何の抵抗もない、
うん、
よくだってお母さんが子供に投げかけた言葉を返すのと同じですね、うん、
はい、
だからその頭柔らかい時にいい言葉、
うん、
美しい言葉をたくさん投げかけてあげるっていうことは、うん、素晴らしい肥料をあげてると思ってください、
うん、
そして育っていくんです、
は
い、で教育直後なんていうあの漢文帳のちょっと難しいっていう、うん、そのね、それを子供に教えるのはどうかっていう人もいるかもしれないけど、うん、音の調べを体感させるって思ってください、うん、っていうのは実際にあれを作った人はそう言ってるんです。これを意味を解釈するんじゃなくて音として体に、入れてほしいと。そうです、
うん、
そしたら子供が成長するにつれて、うん、その言葉の意味がだんだんと分かってくる、
はい、
つまり本当の意味でそれを理解できるようになる、
はい、
今無理やり教え込もう暗唱させようとしても、うん、結局子供はそこからいずれ逃れてしまうけれども、
うん、
でも細胞に染み込ませるんだったらば一生その子の宝になる、
うん、
どっちを取りますかっていうことですよね、
うん、
ということで私はワンフレーズワンフレーズを教え込んだんじゃないんです、
うん、
最初から全文を私が読みます、
はい、
毎回塾に来るたびに全文読みます、うん、そのうちに子供がだんだん音聞きながら一緒に行ってるわけですよね、
うん、
だからまだその時点では暗唱できてないけど大体1ヶ月すれば一人で見ないで全部言います、はい、それが小学校1年です、
はあ、
ということはどれだけその我々大人が子供に語りかける言葉が大事かということにもなりますよね、
うん、
それだけインプットされているっていうことですから、
うん、
ですから例えば子供を読むときに何々ちゃんこっちおいでっていうよりは、
うん、
こちらいらっしゃいと、
うん、
このおいでといらっしゃいは意味は全くその言葉の美しさは変わってきます、
はい、
というように言葉もたくさん、うん、その言霊のある言葉がいっぱいあります。その中で今日こちらにお邪魔した時に羽生の宿が流れていて、はい、私も感激したんですよっていうのはですね、なぜその話になるかっていうと、
はい、
日本の唱歌っていうのはとにかく美しいメロディーと美しい言葉、
うん、
この大和言葉がいっぱい並んでいます、
うん、
これをぜひやっぱり子どもたちにたくさん聞いてもらいたいと思いますから、だからここ来た時にそれを本当にまたさらに感じました。ここの空気がその音楽言葉とともに私の細胞に入ってきました。どうでした？
ですね、いや音、私もその音楽をですねちょっとこう携わってるので、うん、音っていうことにはすごいいろんなこと考えてきた身ではあるんですけど、その大和言葉ですとか、うん、そもそも学校で歴史として学んできたそういう五箇条の五声文だったり、うん、教育直後、まあ、教育直後は勉強してないかもしれないですけど、こうなんていうの、文字としてしか見たことがないというか、うん、それを読み上げてしまったことがない全部をですね、なのでそれを音として感じたことっていうのがないんですけど、またちょっとさっきの話に戻るんですが、その子供たちが暗唱してるのを聞いて、私もその意味がスッと入ってくるわけではないので音としてその子供たちの暗唱を聞いてたわけなんですけど、やっぱりその美しさっていうかリズムがすごくいいんですよね、うん、そのテンポの良さとかでやっぱり子供たちも自然とこう暗唱していく、その音の素晴らしさ、リズムとかにもあると思うんですよね。でまさにその音の美しさ、先生がさっきこう音楽を流れてるのを聞いて感動したっていうのと、うん、あとここの空間の素晴らしさですよね、うん、音の響きがすごいいいので、うんうん、 こうさっき YouTube の動画を撮らせていただいたんですけど、うん、自分の声がなんか違って聞こえますもんね、うん、音がすごい、うん、やっぱ音って大事ですよね、うん、毎日聞くものなのですごいこの空間いいなって思います、
うん、ありがとうございます、うん、なんかいっぱいあれですね、音によってこうイライラしたりとか
反対に
癒されたりとかね、うん、やっぱりそういうのがね、まあ、私たちも今18年この作りでやってるんですけど、
はい、
それが当たり前になってしるんですからね、
うん、
だから改めてそう言われたらやっぱりそうだなっていう、
うん
ね、なんかほら何ていうんですかね、さっきの話になるけど、そういう環境に、その場所の環境によって、うん、いろんなイライラすることによってまたこう変なふうになってしまう、うん、例えば事件を起こしてしまうとかね、
うん、
人をもう簡単に殺してしまうとか、
うん、
やっぱそういうのってやっぱ怖いですよね。
ですね、うん、
だから、
うん、
なんかね、
美里さん、このね、まあ、この室内は木と幻の漆喰でなってますけども、はいはい、この木がですね、はい、なんと、
うん、
音楽を聴いて、
育ってるんですか。
そう、まあ、育ってる
ってい
う
か、
うん、私聞いてなかったです、
はい、育ってるってい
うか、そう、乾燥させるときに、
はい、
ずっと音楽クラシックをかけて、
へー、だからクラシックを聴かせてるんですか。
音響熟成木材って言うんですよ。
へー、
それ多分それとも関係あるかもしれない、その音がいい、
あ、共鳴し合いやすくなってるってことですかね、いろいろ。
すごいでしょ。
へー、
だからこれもよ、
すごい。
簡単に言えば、あれなんですね、木って水分持ってますね、だからそのままでは家は作れないんですよね。水分も水分についてこう曲がったりとかいろいろするもんで、それで普通は100何度の釜みたいなのを入れて、熱を加えて水分飛ばすんで、
はい、
で水分飛ぶっていうことは木の持ってる成分、油分も飛んでしまうんです。それと細胞ってありますよ、木の細胞、
はいはい、
それが熱を加えるから、高温で加えるから細胞もぐちゃぐちゃになってしまう。だから私たちっていうか、普通はそういうのが機械乾燥っていうんですけど、それで作ってるんだよね。それが家で昔はやれてたんですよ、
は
あ、今もそういう使ってるんですけど、はあ、でも私たちのこの音響熟成木材は38度の常温庫の中で、38度って言ったらお風呂が大体40から41度
ですね。
そのちょっとぬるま湯の温度でみたいなタイプ感で木を入れて音楽を聴かせてる。
へー、
その音楽もですね決まってるんですよ。何だと思います？ヘビメタダメですよ。
さっきクラシックって、うん、その中でもクラシックでも決まってるんですか、うん、1曲だけをずっと流して。
そうです。
なんだろう、ショパン。
あ、ショパン、はいはい、違う。
なんだろう。
大体普通モーツァルトって意味ないんですよね、うん、
あー、モーツァルト、
ショパンもいいですけどね、
うん、
へ
ー、だから最初の1年間はモーツァルトをずっと流されてた工場のね、
はい、
そしたらその時の工場長が、NHK のクローズアップ現代という番組があって、
はい、
ダライラマ、チベット仏教のダライラマのこと、はい、うーんっていうやつをバッハの音域がなんか似てるっていうのをやってたらしいの、17、18年前、
はい、
そのテレビを見てこの材料を作ってる社長に、
うん、
なんかバッハがいいみたいですよってことを社長に言われて、
はい、
あ、もうバッハ変えようってこと
変えたんです。
1年間はモーツァル
ト、
でそれからもずっとバッハで、
へ
ー、ずーっと工場、鹿児島にあるんですけど、ずーっと流れてますもんね、
うん、へー、すごい。
作業場もそうやし、乾燥室もずーっとバッハが流れてます
。へー、
夜でも流れてるんで、夜でも。
へー、すごい。
で、その話をですね、長崎のギタリストの山口治さんってクラシックギターの、
はい、
いらっしゃるんですが、山口治さんと私知り合いなもんで、
うん、
その話をしたら、あ、確かにそうだと。バッハって音域が強いんだ、この音域が、
はい、
要は、まあ、簡単に言えば波動ですよね、
うん、
波動がすごいから木の中までこう入り込んでこう、うん、
へ
え、だからそうだろうねって話をされたんです、
うん、
まあ、そういう木、音響
熟成、へえ、面白いですね、
うん、だからずっと匂いが残りますよね、
うん、
水分だけ抜けていって木の持ってる成分、油分が残って、
うん、
で細胞も生きてるわけですね、
うん、
だから今18年ですけど、
はい、
最初に経った時が17年経ってて、
うん、
そこに変わっていきますね、こんにちはって、
はい、香りが、
うん、します、
うん、
この香りがします。
へー、でも木にもそうやってなバッハの曲がいいとかだったら 生きてる私たち人間にも同じことが言えるってことですよね。
熟成されます
いいのかな
本当にいい女性なんです
いいのかな熟成されて、うん、へえ。